皆さんこんにちは。2月19日日曜日、時刻は2時を回りました。ここからはナナコウィークエンドプラスをお届けしてまいります。この番組は東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴サテライトスタジオよりライブでお届けしております。本日の担当は FM 舞鶴のパーソナリティ岩崎さとこです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。拍手いただきました。ありがとうございます。ここからのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたします。さて先週まではこのセントラルコートバレンタインの、ね、チョコレートであふれておりましたけれども、もう綺麗になくなりまして、今度は早速3月14日のホワイトデーがやってまいります。ホワイトデーの、ね、チョコレートお返しの商品なんかもそろそろなってきましたね。ちょっとリッチなチョコレートとかもたくさん見受けられました。いただいた方ね、またお返ししなければいけないですね。そしてですね、ショッピングセンターラポールさんからのお知らせがあります。ショッピングセンターラポールさんは年中無休なんですけれども、2月21日火曜日、店内設備点検のためお休みとなります。そして2月22日水曜日、この日は毎月22日はニャンニャンデーということで、キャットフード各種今ついている本体価格よりもレジにて2割引きとなりますので、どうぞお買い求めくださいね。あとですね、本日見逃せない日替わりの特価商品もありますよ。牛肉のももブロックが 100g あたり198円あたりですとかね、お刺身の盛り合わせが580円、先着100パックで雪印 6P チーズが158円だったりですね、あと大阪流串カツ盛り合わせが550円となっております。そしてあの冬には欠かせないビタミン C ですね、こちら伊予柑も1個88円とお安くなっていますので、ぜひぜひラポールショッピングセンターラポールで足を運んでお買い求めください。さてですね、私本日パーソナリティさせていただきます岩崎さとこなんですけれども、本業はですね、足からのトータルビューティーをご提案ということで、整体師をしております。足ってですね、体の土台です。体の土台である足からの健康を広める、足を育てる足育っていうね、そういう活動も広めることを舞鶴でしております。もう足のことを語らせたら止まらなくなってしまうほど足が好きで、健康の話が大好き、そんな人です、皆さんに元気になっていただくことに幸せを感じながら毎日お手伝いをさせていただいております。ですので、今日お越しの皆さんの中で最近ちょっと肩こりがひどいんですとか、体の変化を感じていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、私にお役に立てれることがありましたら、どうぞ番組の終わりにでも声をかけて、こんな症状はどうなんだとかね、声をかけていただければ嬉しいかなと思います。そんな私がお届けいたします本日のナナコウィークエンドプラス、私と同じくたくさんの人たちの心と体を元気にしたい、熱い思いで長きにわたり素晴らしい活動をされておられます舞鶴市レクリエーション協会の住倉康弘さんにゲストでお越しいただいておりますので、後ほどレクリエーション協会の歴史や活動などについてお話を伺います。それではナナコウィークエンドプラススタートです。 さてオープニングナンバーおかけいたしましたフリートウッドマックっていうねバンドがあるんですけれども、1967年にイギリスで結成されたロックバンドなんです。デビューからブルースをベースにした音楽スタイル、その後はポップバンドに転身しながら40年を超えるキャリアを誇り活動を続けているバンドなんです。そしてこちらの方も長きにわたり素晴らしい活動をされておられます。本日のゲストをご紹介させていただきます。地域に遊びを届けて青少年の健全育成や交流などに取り組む舞鶴市レクリエーション協会会長の住倉康弘さんです。住倉さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ちょっと緊張されていらっしゃいますか？
そうですね外が広く見えますのでね、
はい、今日はあのお仲間もあの応援に駆けつけてくださってますので心強いですね。
ありがとうございます
、はい、今日はたっぷりと舞鶴市レクリエーション協会についてお話を伺いたいと思います。それではあの早速なんですけれども、はい、この協会の設立の発足のきっかけとなったことからお話を伺わせてください、
はい。私ども舞鶴市レクリエーション協会は今年でちょうど創立の42年を迎えます。平成27年に40周年を迎えたところなんですけれども、まあ、できましたのはですから42年前ということになりますが、その当時は舞鶴市に青少年育成協会という協会がありました、
はい、
で現在は、子ども育成支援協会という名前に変わっているんですが、うん、そこの指導部ということで、はい、設立したのがこの協会です。
そうでしたか、
はい、でそのところは、子どもたちを健全に育てようということで各地域の子ども会あるいは PTA の方々、いわゆる子どもたちに先ほどご紹介いただきましたように遊びを届けようということで、各町内に、入って、できるだけ外で子どもたちが遊ぶことができるようにということで目標を持ってスタートした協会です、はい、でその頃は、まだ高度経済成長の走りでございましたので、それ以降に子どもたちに対する、まあ、ファミコンを代表するようなゲーム機などがたくさん出てまいりました。どうしても子どもたちが家へ閉じこもり気味になっていく、まあ、これでは本当に子どもたちの健全ないいところが引き出せないんじゃないだろうかというようなこともあって、当時京都府が設置をされておられた舞鶴湾に浮かんでおります青少年の島豊島というところ、はい、まあ、現在は残念ながら閉鎖をされてもうないんですけれども、
うん、
そうですね、うん、その豊島で野外活動をやっていただこうということで、
はい、
そこでキャンプ生活不自由な中でいろいろなものを作り出したり、あるいはそこで一晩あるいは二晩生活をしていただく、そういうような体験をしていただこうということで、その指導に当たることが当初は多かったように思います、
はい、
ところが近年になりますとやはりその子どもたちの在り方も随分変わってまいりました。社会情勢も変わってまいりました、少子高齢化ですか、その社会の中で高齢者の方々に対する生きがい作りあるいは社会参加活動、また障害を持たれる方々に対しての社会参加活動などもこのレクリエーションの範疇に広く入ってまいりまして、その福祉のサイドのレクリエーション活動も最近は増えてきている現状があります、
時代の流れとともに、ね、はい、その協会の在り方っていうのも活動内容も変化してきたということですね。
ただ本来の青少年を健全に育成していこうというその目標にブレを持ってはいけませんので、現在も例えば地域の子ども会さんとか、はい、PTA の親子行事であるとか、あるいは小学校帯にあります子育て支援協議会さん等と連携を取りながら、まあ、これはあくまでもこちらから押し付けるのではなくて派遣要請を受けて 指導に行かせていただくというのが原則でございますけれども、はい、できるだけ私どもの教会を活用してくださいというようなことでお願いをしておるところでございます。
はい、ありがとうございます。創立から42年目を迎えられるということで、はい、2度目の、ね、成人式を迎えられたという、ね、そんな歴史ある教会なんですけれども、ね、昨年の11月21日に浜野商工センターで、はい、式典が行われたんですよね。その時には今までの、いろんな流れ楽しいことを、映像を見ながら、はい、楽しいお話で盛り上がられたというお話もお伺いしたんですけれども、いかがでしたか、その懐かしい映像が出てきたりした時に。
ああ、そうですね、はい、もちろん自分も出ておりましたんで、
はいはい、ね、どれくらい前の、はい、住倉さんが映ってられましたか。
30年は若かったんじゃないでしょうかね。それはさておきまして、
うん、
やはり40年の歴史の中ではいろいろな仲間たちとの出会いやら別れがありました、
はい、
もちろん私は今この教会の3人目の会長なんですけれども、初代と2代目の会長さんはもうすでにお亡くなりになっておられる。その方々の元気なお姿も当然映像で振り返らせていただいて、はい、やっぱり今もいてくれたらいいなというようなことを思ったわけですけれども、その他にもいろんな仲間たち、去っていった仲間もあれば、はい、新しく入っていった仲間もいます。その方々が映像に出てきて振り返ることができたのも大きな、楽しみだったというふうに思い出しております。
はい、
それからそこに参加してくれた子どもたち、その当時例えば30年前に参加してくれた子どもたちはもうすでに40歳以上になっているわけですね。
そうですね、もう50代とかになられている方も、ね、はい、いらっしゃると思います、はい、
その方々が出てきてまたその人が我々のメンバーにいてくれるという場合もあるわけです。
そうですか、
はい、ですから30年40年若い時の、あなたがいるんですよというようなことも思い出しながら、楽しく、40周年の記念式典はさせていただいた記憶があります。
はい、ね、参加された子どもさんたちが、50代になられてまた新しい家族ができて、そしてそのお子さんたちに自分が体験したこととかを、ね、伝えていく、素晴らしいですね。もっともっとちょっとお話をお伺いしたいので一旦ちょっとここで CM に入らせていただきますね、はい、また後ほどお願いいたします。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
七子ウィークエンドプラス、ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。22分になりますね、本日は、舞鶴市レクリエーション協会会長の住倉康博さんにお越しいただきましてお話を伺っております。引き続き、はい、すいません失礼しました。住倉さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、それではですね、現在そのレクリエーション協会活動内容、はい、どんなことをされているのかというお話をお伺いしたいと思います。
はい、私どもの活動内容といたしましては、先ほどもちょっと申し上げましたが、
はい、
いろんな団体さんからの派遣要請を受けてその現場現場指導に行かせていただいている。それとは別に、
はい、
教会主催の事業も年間行っております。少しそれをご紹介したいと思います。
はい、お願いします。
まず5月3日ゴールデンウィークの最中なんですけれども、
はい、
この5月3日っていうのは動かしておりません。毎年のことですが、汗区にありますグリーンスポーツセンター、 青葉山麓公園ですね、
はい、
ここで子どもの広場というのをやっております。でこれは毎年同じ日にやっておりますので、日にしは動かないんですけれども、
はい、
多い時では2000人を超えるお客さん方が来ていただいて、
2000人を超える方たちが、はい、あのグリーンスポーツセンターに集まられるんですね、
はい、延べですけれども、
はい、
それであのいろんなコーナーを設けてお客さんをお迎えをいたしております、
はい、
まあ、主なコーナーといたしましては、まず芝生の広場で野外ステージを設けまして、そこでいろいろな出し物をさせていただいております。
歌と、はい、そうか、パフォーマンスとか、
パフォーマンスですね、
あ、はいはい、
まあ、例えば、音楽バンド演奏をそこでやっていただいたり、
はい、
あるいは、子どもたちのダンス教室で習っておられるダンスを披露していただいたり、それから今までですと舞鶴市のキャラクターでありますチャッタマンに来ていただいて、
はい、
チャッタマンショーをそこでやったり、
うん、
それから会場一円には舞鶴、のチョキマルを代表するぬいぐるみっていうんですか、
はい、
あの着ぐるみをですね、
はい、
うちの協会員が入りまして、
はい、
子どもたちにサービスをさせていただいております
、はい、そんなこと言っちゃってよかったんですか。
それからその他といたしましてはですね、
はい、
昔の遊びコーナー、
はい、
けん玉ですとか、
うん、
駒回し、
はい、
あるいはおじゃみですね、そういうようなことに代表される昔の遊びコーナー、それから手作りおもちゃコーナー、これはあのすでにできたおもちゃではなくて、例えばトイレットペーパーの芯でありますとか、牛乳パックですね、そういうような廃品を利用したあのおもちゃを作って皆さんと一緒に楽しんでいただくコーナー、はい、それもやっております。それから会場一円を回っていただくスタンプラリーコーナー、そういうのも行います。それからまあ一部軽食対象にした売店を設けておりまして、非常に毎年人気がある催しを5月3日にさせていただいております。でそれから、夏の終わりから秋にかけましては、舞鶴の良さを夜歩いて再発見しようではないかということで、ミッドナイトハイキング、ナイトハイキングですね、
うん、
夜ハイキングを行っております。
そうですか、どのあたりを、
あの、はい、去年は、はい、残念ながら雨天で中止になったんですけど、
そうだったんですか、
はい、その前の年は中秋の名月に合わせまして、近畿八景であります舞鶴市の五郎ヶ岳公園の山頂まで上がりまして、で舞鶴天文同好会の方々にご協力をいただいて、天体望遠鏡で中秋の名月をご覧いただき、そして参加いただいた方には頂上で、軽食、まあ、前菜でありますとかお飲み物のサービスをさせていただいて往復歩いていただくと、そのような催しをさせていただいております。まあ、今年もテーマを設けてまたその時期に計画をしたいなというふうに考えております。
はい、楽しみにしてます、はい、
それから冬場ですけれども、これはあの舞鶴市の公民館活動とタイアップをいたしまして、1月の成人式の前後にタコ市民たこ揚げ大会というのを行っております。でその前段として公民館等でタコ作り教室をしていただいておりますので、その成果を持ってきていただいてあのタコ揚げ大会を行っております。もちろんタコ作り教室に参加をしない方でもご自分のタコを持ってきていただいて揚げていただいても結構です。大抵、中央公民館の前の市民グラウンド、自衛隊さんの市民グラウンドで実施をさせていただいておりますので、これは親子揃って参加ができますので、
いいですね、
親子揃って楽しんでいただけたらというふうに思います、
はい、
あの粗品ではございますが、協会長賞とかよく上がったでしょうとか頑張ったでしょうとかいう賞も出させていただいておりますので、
はい、
一つ楽しみに参加をしていただければ、いいんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、空高く上がっても思い出になりますし、上がらなかったもどこが悪かったのかなって、でまたこう親子さんで、
そうですね、
話し合ったり、
はい、もう参加してくれる子どもたちは親御さんともども生き生きとグラウンドの中を走りまくって、それこそあの雪解けのですね、
はい、
ぬかるんだところを羽を上げながら頑張って走ってくれてます、はい、気の毒なように思うことになりますけど、
はい、
あの おかげさまでそれは人気を博しておるところです、
は い、まあ、活動は、まあ、こんな感じでしたが、他にもなんかお楽しみな、はい、企画をされたりとかありますか。
はい、まあ、私どもは、なかなか主催事業ということになりますと、たくさんの市民の方に参加をしていただきたいなということでやっておりますので、ちょっと申し遅れましたが、その主催事業は必ず市のご理解を得て市の広報誌、広報舞鶴に載っておりますので、ぜひとも注意をして、その時期時期にはご覧をいただきたいなというふうに思います。
はい、
それから、まあ、市民対象にはもちろんですけれども、まあ、協会員現在私ども60名ほどに、はい、一時期は100名超えていたんですけれども、
そうですか、はい、
60名ほどになっておりますが、そのお互い の, 親睦と、それから指導技術の向上ということもこれは必要でございますので、協会員の中で研修会を持ちながら、その指導技術の向上を目指してですね、取り組むということも行っております。これは、まあ、内部の話ですけれども、
はい、
そうでないとやっぱり市民の方にね、いいレクリエーションをお届けできないということになりますので、指導する側が実力をつけていかなければならないということもありますので、
はいはい、住倉さん、このね、会員になろうと思うと、はい、どうすればよろしいんでしょうか。
原則といたしましては、このレクリエーション指導資格、日本レクリエーション協会というところが取り決めております、一定の時間数をこなした講座を受けていただいて、
はい、
レクリエーションインストラクターという資格を取っていただいて、その資格、有資格者が協会員となるということには一応なっておりますけれども、まあ、現在はそうではなくて、もちろんその方も含めてですが、レクリエーション活動に、私も参加してみようと、自分の空いている時間を有効にその子どもたち、あるいはいろいろな市民の方たちの役に立ちたいなという方がいらっしゃいましたら、もちろん一緒に活動することはやぶさかではございませんので、広くその方々も会員として入っていただけたらということで考えておりますので、
はい、
もし自分の時間を有効に使いたいなという方で、レクリエーションに関心のある方はぜひとも私どもと一緒に活動してみませんかということで、お呼びかけをしたいと、このように思ってます。
ラジオをお聞きの皆さんもぜひ、そういう、ワクワクに参加したい、方がありましたら、どうぞレクリエーション協会の方にお問い合わせをいただきたいな、はい、と思います。
お願いしたいと思います。
あと、そのインストラクターになるのには、はい、何かカリキュラムみたいなものがあるんですか。
日本レクリエーション協会が定めました、
はい、
実技と、それから、まあ、お勉強の方ですね、その講座と2つ の, カリキュラムを履修して、一応合格をしていただ け,、ね、いただかなければ、はい、その資格が、まあ、来ないということでございます。まあ、ただいろんなご事情がありますので、これはその講座の時間数からいきますと非常にロングランになります。で、私のところで以前取り組んだ内容では約半年間ほどの講座をさせていただかなければなりません。
半年間ですか。
はい、
はい、
で、まあ、非常に長くございますので、頑張ってそれを履修していただくと一番いいんですけれども、まあ、仕事の関係とか、個人の体の状態とかでなかなか全部を全うすることができない方もいらっしゃいます。で、そうなった場合は私どもで補修講座も持たせていただきますので、できましたらその補習講座も十分に活用していただきながら資格取得を目指していただければ非常にありがたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。とても難関な養成講座ですね。
まあ、私どもは取ってるんですからそんなことないですよ。
費用の方は、
費用はですね、はい、非常にこれ日本レクリエーション協会が少し高く設定をしておりまして、
はい、
受講料が2万円ぐらいというふうに記憶をしております、
はい
はい、で、それで、まあ、野外活動なんかも学んでいただきますし、全ての費用、テキスト代も含めてそのぐらいの受講料で考えていただければと思います。
はい、わかりました。でもしっかりと理論や実技を経験されて、そして難関を突破されて、ね、インストラクターになれた方に、まあ、見ていただく、ね、一緒にいていただくっていうのはすごく心強いですよね。住倉会長は、はい、第1期生、
はい、
なんですね、はい
はい、まあ、私はね、はい、非常に出来の悪い育成でございましたんで、まあ、祝って、有資格者だなと言える立場ではないんですけど、まあ、しかしやってる年数は長いですから、はい、いろんな場面場面に、皆さんと一緒に出させていただいて、大いに鞭を打ちながら楽しませていただいております。
は
い、
今応援に駆けつけてくださったお友達 のお仲間さんがすごく笑ってらっしゃいますけれども、いかがでしょうか。会長さんは素晴らしい素晴らしいとおっしゃられてますよ。
大名称が入ってますね
ありがとうございます。さて、その会員さん、はい、現在60名の方がいらっしゃるということで、はい、年齢はどうですか。はい、
上はですね、はい、もう70を越して75
近
い人もいらっしゃいます。一番大きい人でももっと大きいかな、80歳前の方もいらっしゃるかな。
そうですか。
それからお若い方では20代の方ということにはなっておりますけれども、はい、やはり今私どもの希望いたしますのは若い会員さんをどんどん入ってきていただいて、はい、一緒に活動ができたらなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、と申しますのはね、はい、やはり指導派遣は育伝にもございます。育伝になりますと若い会員さんにつきましてはやはり仕事等の都合がありましてなかなかそれに対応ができないと、勢い、年配の時間の空いてる我々が当たらなければならないというケースもありますし、逆に土曜日曜の休日に指導派遣がございますとせめてもの土曜日を休みたいなという若い方の感覚もございまして、なかなかその人を揃えるということに、大変さを感じる場合もございますので、はい、たくさん会員さんがいらっしゃいますと均等に皆さんの順番に回すこともできますし、
そうですね、
お若い感覚も入れていただいた今の時代のレベレーション活動もできるんじゃないかなとこのように思っています。
はい、ぜひぜひ興味のある方はご参加いただきたいということで、お問い合わせ先などお伺いしてもよろしいですか。
はい、はい、指導派遣のことも問い合わせていただいたら結構です。
はい、
郵便番号から申し上げますと、
はい、
625-0041、舞鶴市味噌汁中町 13-21、私どもの理事長をしております脇坂和夫、脇は普通の脇ですね、坂は土縁の坂、それから横一の、オスメスのオスユウ脇坂和夫、電話番号が 0773-63-4637 0773-63-4637、これが私どもの理事長の電話番号で、まあ、ここが今は事務局の存在地ということになっておりますので、はい、こちらの方にお問い合わせまたお尋ねをいただければありがたいと思います。
はい、そのレクリエーション協会に興味のある方は参加してみたいなと思われます方は、はい、お問い合わせ先が0773-63-4637 0773-63-4637までお問い合わせくださいということですね。ありがとうございます。さて、レクリエーション協会の今後の課題、今後の予定はいかがですか。
はい、新年度が4月から始まります。まずその前に私ども3月に年度末総会というのがありますので、今年度の取り組みを総括し反省をしなければならない。反省というのは何も悪いところだけを反省するんじゃなくて、いいところは伸ばしていこうということで、振り返りたいと思うんですが、今年は先ほども岩崎さんおっしゃいましたように、なんとか指導者養成講座をしていきたいなというふうに思ってます。それからいつもこれは取り組んでおりますんですけども、ニュースポーツというのがレクリエーションの範疇にございまして、ニュースポーツ大会というものもできれば取り組めたらなというふうに思います。
ニュースポーツ大会、
はい
はいはい、ニュースポーツっていうのは、
はいはい、これはですね、レクリエーション活動から起こったスポーツでございまして、
はい、
一般的に行われているサッカーとか野球とかそういうようなスポーツとはちょっと趣を異にいたします。で、今は舞鶴市ではもう独立して協会をお作りになっていらっしゃる団体もあるんですけれども、グランドゴルフでありますとかターゲットバードゴルフ、 まあ、あのゴルフの球に羽のついたやつを打つ競技ですけれども、はい、まあ、このあたりは独立してご自分の団体を作っておられます、
はい、
その他にはですね、ペタンクと申しまして、鉄の球を的に向かって投げる競技なんですけれども、そのペタンクとか、ユニカール、これはあの今カーリングというのが非常に流行っておりますけれども、
そうですね、はい、
そのカーリングは氷の上で行いますが、床の上で行います、まあ、カーリングに似たような競技でございますが、ユニカール、それからスカットボール、これは、まあ、的に球を入れて打っていて入れていただく競技ですが、その他に、フリスビーで的を当てて落とします、まあ普通野球のボールを投げてストラックアウトというゲームがあります、それをフルスピーで行う競技もあります、これは RD チャレンジとこう言いますけれども、そのようなスポーツ、まあ、他にも、一般的な輪投げでありますとか、まあ、キャッチザスティックと申しまして、スティックを順番に送って、まあ、掴んでいく競技です、はい、これはやっていただかないと、ね、なかなか言葉では説明が難しい、
本当にたくさんの遊びが出てきました。
そのような大会を一度に集めたものを取り組んでみたいなというふうに考えております、
はい、ありがとうございます。いや、たくさんお話を伺わせていただきましてありがとうございます。最後にもう一つですね、住倉さんのほっと一息できる時ってどんな時でしょうか。
私個人でございますか、
はい。
まあ、いつものんびりとしておりますので、まあ、ほっとした時というのは改めてじゃあいつかなということはなかなか思い出せないんですが、私家に孫がおりますので、はい、やっぱり孫と遊んでる時でしょうかね、時には孫を叱ることもありますけれども、本来叱るのは親の役割、そこはもう孫を可愛がるのが私は役割かなと思ってますので、孫と遊んでる時ある意味ほっとする時間になるかなと。それから、まあ、レクリエーション協会のみんなと美味しいお酒を飲んだりする時もこれは楽しい時間ということになるかと思います。
お孫さんのお話と今お酒のお話が出た時に一番にこやかなお顔になられました。本当にほっと一息できる時間なんですね。誰もが心地よい時間を過ごせて、心地よい仲間との人間関係を作ることができる、レクリエーションの持つ可能性をさらに広がっていかれることを祈っています。
ありがとうございます。
今日はたくさん話を聞かせていただきましてありがとうございました。
本
日のゲストは舞鶴市レクリエーション協会会長の住倉康弘さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、たくさんのお話が聞けましたね。皆さんいかがでしたでしょうか。住倉会長曰くですね、遊びは、まあ、どこに行かなくても、ね、道具一つでも歌一つでも遊びってできるっていうねこともちょっとお話の中で伺わせていただいたんですけれども、私のおすすめの遊び、皆さん会場におられる方、こんなのどうですか。見覚えないですか。紙鉄砲って言って男の子たちどうですか。昔新聞とか広告で折って遊んだ経験ありますか。今ネットとかでも紙鉄砲って調べると出てくるんですけれども、今ってやっぱり子どもたちを取り巻く環境の中でやっぱり公園でもボール投げをしちゃダメとか、サッカーでボールを蹴っちゃダメとかいろんな規制があって、なかなか体を思いっきり動かして遊べない状況にあると思うんですが、この紙鉄砲ね、大きく振りかざして腕を振り下ろさないと音がパンってならないんですよ。これって何かの動作に似てると思わないですか。いかがですか。今目が合った方にちょっとお尋ねしているんですが、わからないかなっていう顔をされてます。ボールを投げる動作に似てるんですよ。親世代と今の子どもたち その身長基礎的運動能力を比較しましても、やっぱり親世代の方がソフトボール投げも結構いいんですよね。記録はいいんです。 やっぱりそれだけ思いっきりあのボールを投げるという経験が少ないからなのかなとちょっと思ったりします。ですのでこの紙鉄砲をお家の中でお母さんたちお父さんと一緒に作っていただいて、そしてパーンって音を投げる、このねあの動作がねすごくいいんですよ。こういう練習をするだけでもあの、まあ、ボールを投げる時の感覚に似てるっていうことでボール投げの練習になります。今日あのスタッフで入ってくれてるねあの子も野球部だったということでロープを引っ張って練習したっていうんですけれども、ロープを引っ張るとこう振り下ろす感覚っていうのがなかなかできないと思うので、ぜひこの番組を聞いていらっしゃる方早速新聞出して広告出して紙鉄砲覚えてらっしゃるかな、覚えてらっしゃいますか、紙鉄砲の作り方、ね、今便利な世の中で、ネットでもちょっと検索していただいたら折り方が出てきますので一緒に折っていただいてぜひぜひ一緒に遊んでいただきたいなと思っております。そしてお外でしっかり遊ぶとき、そして歩くときは靴ひも靴をしっかりと履かなければいけませんね。今は季節的にブーツの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、私足を固らしたら本当に止まりません。あのひも靴の方一度ひもを取っていただいて靴を脱いでいただいてかかとでトントンってあの足合わせていただいて、そしてひもを縛っていただくとあのしっかりと歩けますのでぜひぜひお試しください。さて本日ラポールの、ね、サテライトスタジオから7個ウィークエンドプラスお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。お別れの時間が近づいてまいりました、ね、本日担当させていただきましたのは岩崎里子でした、最後までお付き合いいただきました皆さんどうもありがとうございました。さようなら。